も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、今日は少し長くなりますので、聖書の箇所がですね、その場その場に応じて短く読んでいきたいと思います。6章の1節から16節の御言葉なんですけれど、まず1節から4節まで読んでいきたいと思います。サンバラテ、トビア、アラビア人、ガシムおよびその他の我々の敵は、私が城壁を築き終わって一つの破れも残らないと聞いた。しかしその時にはまだ門の扉をつけていなかったのである。そこでサンバラテとガシムは私に使者を使わしていった。さあ我々は斧の平野にある一つの村で会見しようと。彼らは私に危害を加えようと考えていたのである。それで私は彼らに使者を使わして言わせた。私は大いなる工事をしているから下っていくことはできない。どうしてこの工事を差し置いてあなた方のところへ下っていき、その間工事をやめることができようか。彼らは四度までこのように私に人を使わしたが、私は同じように彼らに答えた。アーメン。今日お読みした聖書の箇所は、前回お読みした聖書の箇所であります。少し前回の復習をしていきたいと思いますけれど、ネヘミヤの勝利の秘訣は恐れを克服する術を知っていたということですよね。彼らは最終的に52日間でエルサレムの城壁を再建しました。これは驚異的なことであります。敵はこのことを知って非常に恐れて、ついにネヘミヤを殺そうとしました。彼らはネヘミヤに使者を送って、さあ我々は斧の平野で会見しよう。一度ならず、二度ならず、三度、四度と彼らは使者を使わしました。前回お語りした斧というのは強さという意味があるとお話しさせていただきました。この強さというのは神様の強さということではなくて、自分の強さですよね。自分自身という強さを意味しております。私たちの敵は神様の召しとか照明ではなくて、その土台に立つのではなくて、あくまでも自分の強さへと私たちを導こうとするんです。すなわち過去の業績とか自分の能力とか自分の才能に頼って生きるようにと、今も私たちに語りかけているということを知らなくてはいけないんですよ。敵は今も語っています。斧に来い、斧に来いって。自分の力、自分の能力、自分の才能を頼って働いてできるんじゃないんですか。違うことできるんじゃないんですか。もっと自分を頼ったらいいんじゃないんですか。敵は私たちに対して斧に出てこい、すなわち自分の強さに立つようにと語りかけております。でも聖書は語っております。思うべき限度を超えて思い上がることなく、むしろ神が各自に分け与えられた信仰の計りに従って慎み深く思うべきである。パウロが語った言葉ですよね。私たちは時々この御言葉を間違って理解することがあります。神が各自に分け与えられた信仰の計りに従って慎み深く思うべきであるという、その言葉を通して、私は信仰が多いとか少ないとか、私は信仰が少ないからこれぐらいのことしかできないんですとか、私は信仰が多いからすごいことができるんですよとか、そういうふうにして勘違いしている方がおられるかもしれませんけれど、前回お語りしたように、これはあくまでも信仰の量ではなくて信仰の計り、すなわちメトロンという話をしました。前回は斧対メトロンの戦いでしたよね。すなわち信仰のメトロンに従って行動しなさいとパウロは語っているんです。それは決して量ではありません。メトロンというのはギリシャ語で、私たちの影響が及ぶ領域、権威が働く範囲という意味だとメッセージしました。 私たちはあくまでもそのメトロンにとどまっていなくてはいけないんです。神様がそれぞれに分け与えておられるメトロンにとどまっていなければならないんです。その範囲の中で神の働きをしなくてはいけないんですよね。先週このメッセージを終えて一人の方が質問をしてこられました。じゃあ私たちがメトロンにとどまっている限りは安全で安心で必ず勝利が約束されているんですね。じゃあ恐れることは何もないですね。もちろんそうですと言いたいところですけれど、決してそうではありません。ネヘミヤがそうであったように、自分のメトロン、すなわち自分の影響が及ぶ領域、神の照明、神の召しというものにとどまっていても絶えず攻撃があります。絶えず戦いがあります。もし私たちの信仰生活の中で戦いがないというならば、ひょっとしたらメトロンの中で何にもしていないのかもしれない。もしくはメトロンから出て斧の地に立っているのかもしれないということですよ。もちろん信仰生活に戦いがないことを願います。ある人は言います、先生は戦い好きですね。戦いの好きな人はいないですよ皆さん。やっぱり平穏無事がいいですよね。何にもないのがいいですよ。何にもないということに気づいた時に幸せだなと思う自分が幸せですよね。戦いの好きな人は相当ストレス溜まっているんでしょうかね。もう誰でもいいやっていう感じですよね。私は戦いが好きではない。でも戦いがやってくる。絶えず信仰生活には戦いがあります。ある人は肉体的に、ある人は精神的に、ある人は第三者を通して心で考えで思いの中で戦いがあります。でも私たちはその戦いに対して勝利しなくてはならないんですよ。神が与えてくださっているメトロンの中で必ず勝利することのできる力を準備しておられるということを心から感謝します。でも私たちはやめてしまうんです。戦い嫌だから。流れるがまま、自分の思いのまま、戦うのが好きじゃない。いいんじゃない?別に。そんなんいいんじゃない?戦うこと思ったらしんどいし、別にそんな風に思ってても誰にも迷惑かけてないし、あの人嫌い、別にいいんじゃない、迷惑かけてんねんから。その人の前に行ったらハレルヤー言ってたらいいんやから、別にいいんじゃない、全然できるもん、いいんじゃない、戦わんでも。でも聖書は語っています、あなたの隣人を愛しなさいって。自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいと聖書は語っているんですよ。あなたは心を見張って自分の思いを守らなくてはならないんです。考えを守らなくてはならないんです。恐れを取り除かなくてはならないんです。不安とか恐れとか一切のものを取り除かなくてはならないんですよ。私たちの戦いは恐れとの戦いです。不安との戦いです。何度も語ります、敵は恐れを植え付けたらそれで勝利です。私たちの中に恐れがあったらそれでもう何もすることができない。戦わなくてはいけないんですよ。普段から興奮している必要はないけれど、戦わずして神の栄光を取ることはできないということをしっかりと知っていただきたい。私たちはメトロンにとどまって主の大いなる工事を行い続けるものでありたいという話をさせていただきました。これが前回までの話ですよね。今日がネヘミヤ記の最後になります。5回目ですけれど、ネヘミヤは自分に与えられた信仰の計りに従って行動をした人です。彼は決して自分の影響の及ばない領域とか権威が働かない領域には行かなかった。すなわち斧の平野に来いと言われても、彼はそれが自分の領域ではないのでそこには決して行こうとはしなかったんです。あくまでもメトロンにとどまりました。それが最終的にネヘミヤの命を救いました。そしてそのことが私たちの命も救うということを知っていただきたい。サンバラテたちは4度も斧の平野に来るようにと言いましたけれど、ネヘミヤは決して彼らの要求には応えませんでした。 そこでサンバラテたちは5度目になって方法を変えました。ネヘミヤには何を言ってもダメだ、通用しない、否定的なことを言っても彼は聞いているけれど動揺しない、聞こうとしないんじゃなくて聞いても動揺しない、強いですよね。もう言わんとて言わんとて、聞かへん聞かへんっていうのは本当の信仰ではないという話をしましたよね。私たちはしっかりと聞かなくてはなりません。しっかりと聞かなくてはいけない、現状を把握しなくてはいけません。彼らは方法を変えました。ネヘミヤ記の6章の5節から7節を見るとこのように書かれています。ところがサンバラテは5度目にそのしもべを前のように私に使わした。その手には開封の手紙を携えていた。その中に次のように記してあった。諸国民の間に言い伝えられ、またガシムも言っているが、あなたはユダヤ人と共に反乱を企て、これがために城壁を築いている。またその言うところによれば、あなたは彼らの王になろうとしている。またあなたは預言者を立てて、あなたのことをエルサレムに述べ伝えさせ、ユダに王があると言わせているが、そのことはこの言葉の通り王に聞こえるでしょう。それゆえ今おいでなさい、我々は共に相談しましょう。サンバラテたちは一つの手紙を使者に使わして送りました。その手紙の内容は何ですか。ネヘミヤは反乱を企てているからこの城壁を建てているんだ、ユダヤ人の王様になろうとしてユダにはネヘミヤという王がいるぞと言わせているでしょう。その噂は間もなく本当の王様の耳に入りますよ。あなたが王になろうとしていること、あなたが反乱を企てようとしていること、そのために城壁を築いているということ、王様の耳にはもうすぐ入りますよ。そうするとあなたは殺されますよ、王に立てつくことになりますよ。怖いですよ、恐ろしいですよ。だから一緒に行きましょう、相談に乗るから。いやらしい手紙です。そして彼らがどれくらい知恵があるか、その手紙は開いていた。そこで初めて開けられた手紙ではなくて、その手紙は開いていたんです。何を意味していますか。全ての人がこの手紙の内容を知っているよという意味ですよ。この手紙はすでに開封されていて、全ての人が目にしているものですよ。あなたが王になろうとしていること、反乱を企てようとしていること、全部知ってますよ。殺されるのは目の前ですよ。だから一緒に来なさい、来なさい。悪魔は天使の顔をして私たちに近づいてきます。どうした、相談乗るよ、どうした、言う人を間違ったらどこでどうなるかわからない。こんなことが帰ってくる時にはこんなになって大変なことになるということもあるでしょう。絶対言わへんから、私絶対言わへんから、口固いから、自分で口固いという人はあんまり信用しない方がいいと思いますよ。ここだけの話するから。なぜサンバラテたちはこのような手紙をネヘミヤに読ませようとしたんでしょうか。9節にその理由が書かれています。彼らは皆、彼らの手が弱って工事をやめるようになれば工事は成就しないだろうと考えて我々を脅そうとしたのである。敵の目的は何ですか。ネヘミヤたちに恐怖を与えて、その手を弱らせて、途方に暮れさせて、失望させて、工事どころではない、神の働きどころではない、神に仕えるという心境でもない、今は命が狙われて大変な状態だから、自分のこと、自分の考え、自分の思い、神様の働き、今はその時ではない、命狙われてるんですから。これが敵のやり方です。何度も言いますけれど、敵の武器は一つしかありません。恐れさせることです。敵は知っています。人は恐れると何にもできなくなるということ、ともすれば 何にもできないだけじゃなくて何にも考えることもできない、考えることができないぐらい恐れたことありますか？人はあまりにも恐れすぎると考えることもできなくなるんです。全ての行動も思考も停止します。聖書に書かれているように彼らの手が弱って工事が止まるように、私たちの考えが弱って働きが止まるように、私たちの肉体が弱って働きが止まるように、敵は私たちに対してあらゆる攻撃を仕掛けてきます。これは単に城壁だけの話ではありません。ネヘミヤが城壁を再建させようとするのを止めるということだけではありません。彼らはそれくらい神様の働きが完成することを恐れています。私たちの心の中に救いの確信とか神様の子供としての誇りとかプライドを持って生きるということを恐れているんです。だから城壁を攻撃するんです。城壁って何ですか？私たちの救いの確信ですよ。扉って何ですか？神の子としての誉れでしょう。敵は攻撃するんです。それでも神の子か、それでも救われるのか、それでもクリスチャンかって。ネヘミヤはこのことをよく知っていたので、八節を見るとこのように語っております。それで私は彼に人を使わして言わせた。あなたの言うようなことはしていません。あなたはそれを自分の心から作り出したのです。自分のメトロンを知っている人は過剰に反応するということもしないです。私たちは敵の攻撃に対して過剰に反応しすぎるということがあります。今ちょっと攻撃されてる、すごく攻撃されてるから、この攻撃が私を苦しめて、この攻撃が、今のこの攻撃が、過剰に反応しすぎです。私たちはあらゆる攻撃よりも強い神を信じているということを心から感謝します。その問題を見すぎるのではなくて、全てのことを解決することのできる神様を崇めていくものでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか？神は力がある方ですから、何でもすることできるお方ですから、光あれと言われたならば光を作ることができるお方ですから、心から感謝します。ネヘミヤは言いました。あなたの言っているようなことはしていませんよ。それはあなたの心から作り出したものじゃないんですか？もっと分かりやすく言えば、あなた嘘ついてるじゃないですかという意味ですよ。私そんなこと言ってないですよ。やってないですよ。ユダの王になるなんて言ってないですよ。全部嘘じゃないですか。私たちも言わなくてはいけない。あなた本当に神の子ですか？救われてるんですか？それで天国行けるんですか？私たちは言わなくてはならない。それは全部嘘じゃないんですか？聖書は何て語ってるんですか？イエス・キリストを信じる者は救われるって。私はこちらを信じます。そんな嘘誰が言ってるんですか？何を言ってるんですか？全部あなた方が作り出したものじゃないんですか？サタンが作り出したものじゃないんですか？私たちはそのように反応しなくてはいけないんですよ。それなのに救われるんですか？それでも神の子ですか？それで天国行けるんですか？そうやね、そこやね、よう分かってんな、さすがやな、とかですね、そういう問題じゃない。全部嘘です。私たちは御言葉に立つ必要があります。何度も言いますけれど、ネヘミヤは城壁の再興のために召されたということを知っていました。だから彼らが来なさいと言っても行かない。それは自分のメトロンではありません。私たちは戦いません。それは私のメトロンではありません。ネヘミヤのメトロンは何ですか？9節の最後で彼が語っている通りです。しかし神よ、どうぞ今私の手を強めてください。私の召しは城壁を再興することですから、この手を強めてください。これが自分のメトロンを知っている人の祈りです。自分のメトロンを知らない人はこの時何と言いますか？どうぞ主よ、敵に打ち勝つことのできる力与えてくださいとか、敵を打ち破る力与えてください、敵を倒す力与えてください、彼らを何とかしてくださいとか。ネヘミヤはどうぞ今私の手を 強めてください。私の飯は、私の照明は、私のメトロンは城壁を立て上げることですから、今必要なのは私のこの手を強めることなんですよ。これが使命に立っている人の祈りであります。ネヘミヤが求めたのは、敵に打ち勝つ力でもない、邪魔な言葉に負けない強い心でもない、ただ私の手を強くしてください、私の使命は城壁の再構築にあるからです。これがネヘミヤの祈りであります。私たちはどれほど敵の策略に陥って、自分の領域範囲を出て敵と戦おうとしているんでしょうか。自分の範囲を出て敵に打ち勝つことはできません。そこは私たちの立つべき地ではないんです。そこはプライドという自我という斧の平野であって、私たちの立つべき地ではないんですよ。私たちは決して敵の誘いに乗ってはいけない、自分の領域を出て戦おうとしてはいけないということを知っていただきたいと思います。ある時ネヘミヤが呼ばれたのか行ったのか分かりませんけれど、シマヤという預言者のところに行きました。それが10節以降に語られております。ネヘミヤはシマヤという預言者のところに行きましたけれど、彼は家の中に閉じこもって出てこなかったんですよ。彼は同じユダヤ人です。同胞の民です。韓国の方はウリナラって言いますよね。私たちの国、オリンピックとかサッカー試合、そういう時になったら日本って言いますけど、韓国の方は割と自分の国に誇りを持って生きておられる方が多いのかなというふうに思ったりもします。それは言葉からも現れているのではないかなと思いますけれど、このユダヤ人というのは特にそうです。ユダヤ人というのは家族兄弟ですから、固い絆で結ばれている人たちであります。最終的にシマヤという預言者がですね、戸を開けたのか、それとも中から話をしたのかわからないけれど、同じユダヤ人の預言者が言いました。10節を見ると、我々は神の宮すなわち神殿の中で会合し、神殿の戸を閉めておきましょう。彼らはあなたを殺そうとしてくるからです。きっと夜のうちにあなたを殺そうとしてくるでしょう。シマヤは敵でしょうか味方でしょうか。本来味方であるべき人です。しかも預言者です。神の言葉を語るべき人です。シマヤは言いました。今すぐ神殿に立てこもりましょう、逃げ込みましょう、そしてそこでこれからのことを話をしましょう。なぜならば敵が夜のうちにも襲ってこようとしているからです。ネヘミヤ、どうぞ早く神殿に一緒に行って隠れましょう。これがシマヤの言葉です。同胞の民、しかも預言者、彼の言葉に対してネヘミヤはどのように反応すればよかったんでしょうか。ネヘミヤが訪ねていくぐらいですから、ある程度気心知れた関係だったのではないかなとも思いますよ。その人が言った言葉です。ネヘミヤは言いました。11節、私は言った、私のようなものがどうして逃げられよう、私のようなもので誰が神殿に入って命を全うすることができよう、私は入らない。そしてネヘミヤは悟りました。神が彼を使わされたのではない、彼が私に向かってこの予言を伝えたのはトビアとサンバラテが彼を買収したためである。彼が買収されたのはこのことのためである。すなわち私を恐れさせ、私にこのようにさせて罪を犯させ、私に悪名を着せて侮辱するためであった。誰に裏切られたんですか。同胞の民に。最も愛すべき、最も信頼すべき預言者と呼ばれる、そのような人に裏切りに遭いました。悲しいことですけれど、敵は私たちが最も傷つく方法で攻めてくることがあります。 その試練耐えられますよ、その訓練耐えられますよ、その攻撃耐えられますよ、でもこのことだけはということに対して敵が攻撃を仕掛けてくるということがあります。ネヘミヤは同じユダヤ人のしかも預言者である人に裏切られて、彼は買収されて、ネヘミヤに神殿に行って隠れようじゃないか、そのように言わせて、ネヘミヤは悟りました。これは神の言葉じゃない、神が使わしたんじゃない、私たちはよく知らなくてはいけない、この人の言葉だから大丈夫、そのような言葉はありません。人は間違えるものです。私も間違えるものです。誰であっても間違えるものです。どんなに偉大な説教者であっても、世界を駆け巡るような伝道者であったとしても、その人だから、偉大なメッセンジャーだから、大きな教会を牧しているから大丈夫というわけではありません。私たちはいつもベレアの人々のように、それがパウロであったとしても、その言葉が果たして聖書にあるかどうかを調べたと言われているように、どのような御言葉を聞いても、どのような説教を聞いても、それが果たして聖書にあるのかどうかということを調べることのできる知恵のあるクリスチャンになっていただきたい。この教会が盲目的に、ミキ先生説教やから汗かいてもう一生懸命言うたはるから、アーメンアーメン、こんなことしたら呪われるんじゃないですか、アーメンと言った人がいましたね。何にも聞いてないんですよ、流れ流れ、アーメンアーメンアーメン、聞いてください、そのメッセージの内容を聞いてください。果たして聖書に書かれているものなのかどうかということを吟味しなくてはならない。私が語った言葉であっても、それがもし聖書になかったらアーメンする必要ないですよ、アーメンしてはいけないんです。もし聖書になかったら後でそっと言いに来てください。その根拠は聖書にあるんですか、優しく言うてきてください。そしたら私も素直に聞いて悔い改めてメッセージが変わるかもしれないですよね。来週からグローアップが始まりますけれど、自分よりも信仰が若いメッセンジャーが出てきて、神様はとか、そんなメッセージでもそれが聖書の言葉だったら私たちはアーメンなんです。私がイエス様を信じて最初に奉仕をさせていただいたのは日曜学校の教師でした。イエス様を信じてまだ1ヶ月2ヶ月ぐらいの時にすぐ日曜学校の先生に、正確に言うと鳴らされて、説教しなさいと言われた。子供は素直ですから、私がメッセージをしてもほとんど聖書を読んだことがない、説教しようとしているそこしか知らない、そこをメッセージしたら前の子供、先生それ違うでって言うんですよ。恥ずかしくって恥ずかしくって、ほんなら何やったかなって書いて、先生わざと間違えてみんなに聞いてみたよとかね、そんな風にしながら日曜学校をやりましたけれど、彼らの方がよく知ってます、本当は何かなとかね、こういう術だけ覚えましたね。私はその場をかわす術というのはもう天才的に思いましたね。だから生徒たちは私が聖書を知らないということはほとんど知らないまま育ちましたね。育った子たちがここにもポツポツとおりますけどね。話飛びましたけども、いくら預言者であってもその言葉が聖書的なものでないならば聞いてはいけない。私たちはそれをしっかりと吟味しなくてはいけない。その基準は何ですか。神の御言葉以外にないということを知っていただきたいと思います。なぜネヘミヤはこの言葉が神からのものでないということを悟ったんでしょうか。この預言者は言いました。神殿に行って身を隠しなさい、立てこもりましょう。ネヘミヤがいくら偉大な信仰の人であっても、城壁を建て上げた功労者であっても、ネヘミヤには神殿に入るというメトロンは与えられていないんです。神殿に入ることができるのは祭司です。神殿で使えることができるのは祭司であって、どんなに偉大な信仰者であっても入ることは許されてはいない。それがどのような状況であっても、危機的な状況であっても、そこに行って身を隠そうというのは神の言葉ではありません。 ともすれば神に打たれて殺されるかもしれないようなことですよ。そこに行くことはネヘミヤには許されてはいない。ネヘミヤはうぬぼれとか傲慢という罪を犯しませんでした。私は神殿の城壁を建て上げたんだから神殿に入るぐらいいいんじゃないんですかとは思わなかった。こんなに偉大なことをしたんだからこれくらいいいんじゃないですか、こんな大きな働きしたんですからこれくらい称賛浴びてもいいんじゃないですか。こうやって人がだんだんだんだん神の誉れを取るようになります。こんなにたくさんの人が解放されて救われて世界回りながらまるで神のように崇められ褒めたたえられこれくらいいいんじゃないですか。それだけの働きしてるんですからとんでもない。どんなに偉大な働きをしようとも誇るべきものは何もありません。滅ぶべきものが救われたただそれだけの人間です。聖書は語っています。高ぶりは破滅に先立つって。皆さんよく知っていただきたい。高ぶりというのは恐れの裏返しです。高慢で傲慢な人は誰よりも恐れている人です。本当に恐れのない人は偉そぶる必要もないんですよ。自分を高いところに置く必要もないんです。ありのままの自分で歩んでいくことができるんです。でも恐れているから自分の地位や名誉やあるべきことが奪われてしまうんじゃないだろうかと思って偉そうに高ぶって自分で自分の地位を築き上げようとするんです。聖書は語っています。高ぶりは滅びに先立つって。何度も言いますけれど人は恐れるときに何もできなくなります。動けなくなります。神の召しを全うすることもできない。恐れは私たちの霊的感覚を鈍らせてしまいます。頭の中を否定的な将来でいっぱいにしてしまいます。判断力を狂わせます。神様に与えられた使命を行うとするときに起こるかもしれないマイナスの結果ばかりを考えてしまいます。皆さんよく知っていただきたい。神様の働きをするときにリスクとメリットを考え出したらそれはもはや神の働きではありません。それは皆さんのまた私の働きになってしまっています。これをすると得だろうか、これをすると損だろうか、これはもはや神の働きではない自分の働きです。今日私たちは神の使命を黙々と果たし続けるものでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。ネヘミヤのように自分のメトロン信仰の計りをわきまえ知って何をなすべきか、また何をなしてはいけないかということをしっかりと理解している人は必要以上に恐れ続ける必要はありません。私たちは恐れを克服する術を知るものになりたいと思います。信仰のメトロンです。私たちの影響が及ぶ領域、また権威が働く範囲をしっかりと知って、ただ黙々と神様の証明を成していく私たちでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。先ほど読みしたローマ書12章だったと思いますけれど、その御言葉の中で私たちに与えられている信仰は神様が各自に分け与えられた信仰です。すなわち私たちの信仰は自分の信仰じゃなくて神の信仰です。私たちには分け与えられた神の信仰があるので、神の領域があるので、その領域を全うしていくときにこの地に神の国が来るということを知っていただきたい。御国が来ますようにと私たちは祈っているけれど、祈るだけでは御国は来ないんです。私たちに与えられている領域を神の国にしなくてはいけないんですよ。 その使命が与えられているんです。御国が来ますように、神をどうぞ御国を来たらしてくださいと祈るだけじゃなくて、私たちに与えられているメトロンをこの地にあって成就させていくときに、京都という地が回復し、大阪という地が回復し、関西が、日本が、世界があらゆるところで回復していき、全世界に神の国が望むその時がやってくるということを知っていただきたい。学院からメールが送られてきましたよね。シンディ・ジェイコブ先生、彼女が日本について予言をしましたね。日本の地に大いなるリバイバルが来る、打ち破りの働きが来るという予言がなされました。彼女が最初に来た時には1970何年だったかな、その時には20人以上の教会はなかった。彼女は泣きながらこの日本を離れていったそうです。でもその予言の中で語られていましたけれど、今は収穫の時だ、打ち破りの時が来ている、この日本の地に大きな神の働きが、大きな神の波が訪れようとしている、それはもはや来ているって。最初に彼女が連呼されたのは、大阪大阪大阪って言われました。うち京都です大阪って言われて、大阪がいいと思いましたけどね。その後で札幌、北海道、神戸、東京、うち京都です そして終わりらへんにですね、どこどこどこどこ、そして最後に京都、京都です、主よ京都です、やりました、主よ、アーメンしました。予言があろうとなかろうと、私たちは黙々と神の働きをし続けていく、そんな私たちでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りいたします。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い御名をあがめます。今日このようにして共にあなたの御言葉を分かち合うことができたことを心から感謝します。神をどうぞこの日本の地において私たちを用いてください。片手に大工道具を持ちながら、片手に武器を持って、主よ、戦う準備も働く準備もできています。主よ、どうぞ私たちを用いてくださいますように心からお願いいたします。ネヘミヤを通して私たちは恐れないということを学びました。主よ、単に聞くだけではなくて、そのことを実践していく私たちとさせてくださいますように心からお願いいたします。主の御名あがめ感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アーメン。